仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレーナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、建築士がストレスを減らしながら年収アップをする仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。業界別の仕組み化シリーズということで進めていますけれども、はい、今日は建築士さんですね。
なるほど、はい、マニアックですね。
マニアック。
もしくは、はい、
マニアックですね。建築士っていうのも、はい、幅がすごい広いと思うので、
はい、
まあまあね、どういう建築士さんなのかっていうところもあると思うんですけど、まあ、広く、はい、まあ、一般にその建築士というところに共通する、まあ、いろんな悩みであるとか、まあ、それを解決する仕組みというのが実際に、はい、海外の、ね、事例でもあるということなので、
はい
はい、それについて清水さんの方からお話をいただけますでしょうか。
はい、今日のテーマはあれですね、イーミスアーキテクトっていう本の中の内容なんですけど、うん、
アーキテクトってのは建築士ってことなんですか？
そうですね、アーキテクト、
はい、構造、はい、
構造ですね、はい、で著者がこれなんていうのかちょっと正確じゃないんですけど、ノルバートさんっていう、
はい、
方で、まあ、建築業では40年ぐらいやってる、まあ、ベテランですよね。
うん、
まあ、ちょっと写真に載ってる感じだと、もうおじいちゃんみたいな。
おじいちゃん、そうですか。
そうですか、はい。はい。で、そのベテランの建築家の人と、そのガーバー氏、マイケル・ガーバー氏との協調が、このイーミス・アーキテクトっていう本になってます。
はい、そのイーミスなんちゃらっていう、その業界別シリーズっていうのは、そのマイケル・ガーバーと、その各業界で仕組み化で成功した人の対談形式で、いろんな種類の本が出てるっていうものですよね。その中の人。
そうですね。はい。
はい、
そうですね。はい。うん、で今回は建築士ということで、はい、この方はですね、もう結構だから1970年代ぐらいから建築家として、
はい、
活動っていうか仕事を始めたんですよね。
うん、長いですね、本当に。
はい、でちょっとこの人のストーリー見てみますと、うん、でそれまあ最初はどっかの、ね、建築事務所に入って働いてたんですけど、まあよくあるようにこれは独立した方が自由だし、稼げんじゃないかっていうことで独立したと、
はい、
いうことですよね、はい、で。そしたらもう自由どころじゃないし、朝からずっと晩まで働き詰めで、
は
い、
うん、
で結構赤字のプロジェクトもあったりして、
はい、
もう目いってたっていうことですね。でなんかこの人いわくなんですけど、
はい、
まあ、日本ではどうか知らないですけど、建築士っていうのは結構なんか、例えばその、離婚になっちゃったりとか、
はい、
自殺とか、鬱とか、
うんう
ん、なんかプレッシャーが多いから、なんかそういう、なんていうんでしょうね、体壊すとか、精神きたす人が結構多いらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、それほどあれなんですけど、こう、俗人的で仕事もすごく多くてみたいな、プレッシャーがすごいって感じですね。
はい、う
ん。
多分納期とかもね、厳しいでしょうから。
そうですよね。
はい、うん。で、実際この人の友達とかも、自殺した人がいるっていうふうに書いてありますね。で、まあ、そんな感じで、この人自身も、要は、行き詰まってたんですけども、
はい。
で、その時に1994年に、マイケル・ガーバー氏の、イーミス、うん、初めの一歩を見ます、日本で。はい。に出会ったと。
うん。
で、この時でもう15年やってるんですよ、ビジネス。
あ、そうですね。長いですね。
はい。ベテランなんですけど。うん、
はい。
で、それで初めて、こう、今やってる、自分がやってるっていうのはビジネスじゃないってことに気づいた。要は単純に仕事をしてるだけだと。
もう。
そういうのに気づいたらしいですよね。
15年やってて、そういうことにね、こう気づけるっていうのがすごいですね、柔軟性が。
そうそうそう。
はい、素晴らしい。
まあ、これなんか別のデンティストかな、なんか歯医者さんの回でもやったと思うんですけど、建築、家を育てる、建築士を育てる学校では全くこうビジネスのことを教えてくれなかったので、
あ、技術だけで。
はい。とにかく目の前の仕事をするってことだけに集中したんですけど、
うん、
で初めてそこでビジネスは何なのかっていうのを知ったっていうふうに書いてありますね。
うん、
はい、でそれで、まあ、仕組み化っていうのを取り組み始めたんですけど、まあ、ただ、1994年にその本と出会って、
はい、
出会った。自己流でやったんですけど、
うん、
まあ、10年ぐらい試行錯誤してそこそこうまくいくようになったんですけど、やっぱりまだまだなんていうかな、人依存 が抜け出せないっていう状況だったんですね。
うん、
で、その時にコーチングを受けて、ようやく。で、そこからまあ成功しだしたという話ですね。うん、でも本当に仕組み化に取り組んで、苦節10年以上かかって。
試行錯誤で。
はい。
はい、
まあ多分職員的な、ね、気質がずっと抜けなかったと思うんですけど、
うん、
だ結構ね、10年かかって成功したらね、まあいいじゃないですか。
そうですね。
また日々に、ええ、成果じゃなくても、
うん。
っていう感じは、してますね。
うん、
で、まあ実際この人は何やったかっていうと、まあこれはいつも言ってることと全く同じことをそのままやっただけなんですけど、僕ら
は。はい、
はい。はい、で、まあこの本の中で一個特徴的なのが、ですね。まあ、ほとんどの建築士っていうのは、うん、計画作りをしないと。
ほう。そうなんですね。はい、
まあ、要は、プロジェクトの計画は立てるんですけど、うん、自分のビジネスの計画作りをしないと。
ああ、そう、そういう広い意味での、
はい。そうそうそう。はい。で、まず、それをやったというふうに書いてますね、
うん。
で、その計画作りには3つのレイヤーがあって、
はい、
まず1つ目がビジネスのプラン、うん、計画ですね。うん、でここに含まれるのが、僕らがいつも言っているその会社の、ビジョンとか価値観とか、まあ、それ以前としてこう自分自身 の価値観とか目的とか、
はい、
それをベースにしたビジネス全体の向かうべき方向性を書いたプラン、うん、これビジネスプランっていうふうに言います、う
ん、はい、
で次がジョブプランっていうんですけど、ジョブっては仕事ですよね、うん、はい、でこれはもうちょっとそれを具体的にしたもので、例えばうちの組織図はこういうやり方で運営していくとか、
はい、
このポジションの人はこういう仕事をする人だとか、
うん、
見積もりの仕方はこうやってやるとか、そういう基本的な、全社的な基準とかいうのこと、
はい、うん、
これはジョブプランって言ってます。
うん、
で次が、これちょっと日本語にするのは難しいんですが、コンプレーションプランっていう、要は仕事を完了させるためのプランっていう意味合いなんですけど、
はい、うん、
でこれはいわゆる僕らが言ってるマニュアル、
うん、手順書みたいな。
うん、でこんな感じで3つのプランを立てて作ってですね、うん、やり始めたと。
なるほど、そういうなんか抽象度が高いところから具体化していく、はい、より具体化するっていうのは3段階ですよね。
そうですね、うん、まあ、いきなりこうマニュアル化に入んないで抽象度高いところから入ってたっていう感じですかね、
はい、うん、
でこの人がまずそれやって気づいたのが、いやさっきね勝間さんも最初におっしゃいましたけども、うん、いろんなプロジェクトがあるので、建築士っていうのは。
はい。
で、今まではとりあえず来るやつ全部やってたと。いうふうに言ってたんです
ね。うん、うん、はい、まあ、それもね、それはね、最初は大事ですけどね。
はい、
うん。
まあ、ベテランなんでいろんなことに多分対応できたんで、
はい。
いろいろやってたんです
よね、うん。
で、まずそれをやめたというふうに言ったんですね。
ああ、そうですか。
はい。うん、だ結局、要はストレスがたまるのは、付き合いたくないお客さんと付き合ったりとか、
はい。
あんまり儲かんないプロジェクトだったりとか、
うん、
本当は自分がやりたいことじゃないプロジェクトをやったりとかするところからこうストレスが来てるってことに気づいて、
うん、
まず自分がなぜこの建築士になりたかったのかとか、
はい、
まあ、どういう思いで最初始めたのかっていうところをもう一回思い出して、
なるほど、
はい、でそういうふうにして、まずプロジェクトをどういう建築士になりたいのかっていうところのもう一回定義づけからやり始めたっていう、
うん、まあ、そういうなんか自分の思いをベースにして、いわゆるお客さんと仕事を選んだっていう、はい、絞って選んでったってことですかね。
はい、そうですね、うん、はい、まあ、それと同時に、そういうことができると今度は、マーケティングの仕組みがやりやすくなると、
はい、あ、まあ、そうですね、メッセージが定まりますもんね。
はい、うん、うちはこういうことが得意ですと、
うんうん、
でこういうお客さん来てくださいねっていうので、そこに特化していくと、自然的にいいお客さんがやってきて、
うん、
結果として売り上げが上がっていくっていうことになって
ですね。はい。
はい、でそれがまあ第一のステップで彼がやったことで、
うん、
でもう一個ね、ここで特徴的だなと思ったのが、普通建築士って、はい、そのプロジェクト全体のパーセンテージでお金もらうんですよね。
うん、
例えば、まあ、なんかビルとか作るのに、10億円だったら、その何パーが建築士の設計費用として入ってくるっていうモデルなんですけど、はい、まあ、多分日本のほとんどの建築士はそうなんじゃないかと思うんですけど、
はい、
この彼は、それがその、なんていうかな、大して儲かんない原因だっていうことに気づいたん よね。
うん、
はい、結局そのやることは同じでもプロジェクト全体の金額によってあの自分たちの身入りが変わってきちゃうので。
確かにそうですよね。100万のものと 1,、はい、ね、1億円のとね。
そう、うん、そうすると、なんか意外と儲かんないプロジェクトがあって、
うん、
そこに無駄な時間使っているってことに気づいたと。
はい、
で彼らがやってるのはそのフラットレートっていうんですけど、要は決まった金額でお金をもらうっていう、うん、
なるほど、
やり方、
うん、
でそうすると何がいいかっていうと、まずクライアントから見た場合にも分かりやすい命令会計なんで。
そうですね、命令会計ですね、
はい、
はい、
ここに頼めばいくらだって分かるんで、
うん、
はい、だったらそれがあるし、あと自分たちにとっても要は絶対に赤字にならない、絶対利益が出る額で案件取れるので、
うん、そうですね、
分かりやすいと、
うん、
はい、でかつ価格が決まっていればいつも同じ手順で、うん、仕事ができる、
うん、
ので、仕組みがしやすいと、マニュアル化しやすいと、うん、いうことで、
うん、
だこれが結構その仕組み化するにあたってはこのフラットレートの採用っていうのは結構大きかったっていう感じですね、うん、
まあ、確かに価格設定ってすごい大事ですよね、
はい、
うん、その価格設定をするからこそ、まあ、今までこう、うん、何でもかんでもやってたものを、うん、これ以下のものはやらないよっていう線引きができるということでもあるの で、
うん、
でさっき言ったお客さんの絞り込みっていうところだとすると、はい、まあ、良い悪いは置いといても、うん、儲からないようなお客さんはもう最初から対象外にするっていう
整備、うん、そうですね、
うん、
はい、なんか前のこのシリーズで、造園業かな、はい、
ありました
ね、まあ、同じような業態というかその見積もりベースのビジネスですよね、あれも。
そうですよね、
まあ、あっちの場合はその見積もりのやり方を全部仕組み化して細かく、毎回毎回カスタマイズした見積もりをしたんですけど、こっちはどっちかというと、はい、見積もりをそもそもなくそうっていう発想ですよね。
ああ、そうかそうか。もう商品として決めちゃって、はい、これはこのサービスはいくらですよっていうふうに決めちゃうってことですね。
はい、
うん、
はい、確かに。まあ、確かに僕らもサービス業の場合にはその2つぐらいしかないかなと思ったんですけど、うん、そこを効率化するって。
はい。
ただまあ、これはその見積もりをなくすってことで成功した事例っていう。うん、
そうですね、
はい、っていうところが一番大きいところで、
なるほど、
ね、あとこの人がですね、うん、これ前もなんかの業界であったと思うんですけど、市場を支配するための法則っていうの
があって、はい、ありましたね
この人もなんか書いてるんですよね、同じ
ような。そうですか、すごい、みんななんか市場を支配したがるんですね
そうで、いくつかちょっとピックアップしてみますと、
はい、あ、ぜひぜひご紹介ください、はい、
まず1個目が、ビジネスと自分の価値観の整合性を合わせるという。
やっぱそこなんですね、まあ、
これさっき言った、うん、やりたいやつをやるっていう、
もう一番ね、どの仕組みもどの業種もやっぱそこ一番大事って皆さん言いますよね。
そうですね、
うん、
で2つ目が、これもなんか毎度同じかもしれないですけど、その見込み顧客、いい見込み顧客が、はい、
うん、
こう常に入ってくるような複数のマーケティングの手法を使える
。大事だと思いますね。はい、なるほど、
はい、うん。いうことですね。あと、この人はね、ちょっと仕組みの面で特徴的なのは、既存のクライアントと、コンタクトをする機会を、すごい多く増やしてる。
うん、
例えば、まあ、クライアントとプロジェクト一緒にやるときは、まあ、初め見積もりから始まって、こう、プロジェクトいろいろやり取りして、最終的にこう、なんか請求書を送ったりするじゃないですか。
はい。
で、そこのタッチポイント全部洗い出して、
うん、
それぞれのタッチポイントで、お客様にどういうようなコミュニケーションをするかっていうのを全部決めて、う
ん、はい。
で、それによって、またそのクライアントがリピートしてくれるような仕組み作りをしてるっていうことですね。
うん、
なので、もう見込み顧客が入ってくる仕組みもあるし、うん、その彼らをつなぎ止めておく仕組みを作っているってい
う
ですね、はい、
う
ん、はい。あとはですね、まあこれはいつも言ってることなんですけど、正しい人を正しいポジションにつける仕組みですね、
うん、
はい。
すごい、もうなんか仕組み経営で言っていることをそのまま言ってくださってますね。
そう。まあ建築士の業界だとなかなかこういうことやってる人はいないんで。ですかね、
うん、あ、そうなんですかね、
うん、はい、あとは数字の管理をする仕組み
です
ね、 まあ、あとはそうですね、まあ、なんかいろいろあるんですけど、まあ、複数のレベニューのストリームを作れって書いてありますね。
あ、そうなんですね。
はい。
ほうほう、
この詳しくは書いてないんですけど、
うん、
まあ、多分この一番彼の特徴的な売り上げを上げる仕組みっていうのは、複数のマーケティング手法と、
はい、
その顧客とのタッチパイントを管理して、リピートが確実にやってくるような仕組み作りをしていると。
なるほど。
というところがあるんですね。
うん、そういう実際の具体的なマーケティングの仕組みとかも含めて、まあ、構築しているということなんですね。
はい、そうですね、
うん。
はい。なんか建築士事務所で、
うん、
マーケティングに力を入れて、なかなかお目にかかれないっていうか、そんな聞いたことない感じがしますけどね。
そうですね。確かに。まあ、特にね、個人でやってるような方とか、まあ、組織型ではない方というのは、やっぱ特にね、そういうなんか、マーケティングというよりも、もう既存のお付き合いの中でお仕事をもらってるとか、
あ、そうそう。
特定のね、口コミとかでやっているっていう方は多いっていうことは聞きますけどね。なるほど、なるほど。
結局それだと、やっぱり来た案件断れないですね、紹介できると なかなか。で、彼らは、まあ、もちろん紹介もあるんでしょうけど、そうじゃなくて、ウェブサイトとかも使って、案件を把握することで、見込み顧客を増やして、自分たちが選べる立場になっているっていう。まあ、そこの強さがあるんじゃないですかね、多分。
あ、そういうことなんですね。
うん。
はい。ありがとうございます。建築士さんはね、本当にもう、まあ、アメリカどうかちょっとわからないですけど、日本とかはおそらく資格ビジネスであって、で、その資格だけではなくて、一つ一つのそのクリエイティブなセンスとかこだわりとかってあるじゃないですか。だからそういうなんか、専門特化したものだからこそ素晴らしいものができるっていうものの反面、まあ、言い方はわからないですけど、その視野狭窄になりやすいと思うんですよね。今目の前の仕事とか、今目の前の技術とかっていうところ。で、先ほど清水さんが最初におっしゃったその3段階のその考え方っていうところで、自分の価値観とか広い、この自分の人生っていうがこのビジネスに合ってるのかどうか、価値観が合ってるのかっていうところから始まって、そのビジネスっていうところも、今先ほどおっしゃった、そのマーケティングの仕組みとか、いろいろこの複数のレベニューのこのなんかソリューションの、ね、組み合わせ仕組みとか、で、今目の前のこの仕事とかっていうふうにこう広く考えればいいんですけど、なかなかそういう広い視点が持てずに目の前のことやってしまうっていう傾向があると思うんですよね。まあ、それ
そうです
を、
ね。
まあ、自分でこういうふうになんか広く考えましょうっていうのもなんか考えられないと思いますので、まあ、今回のね、このアーキテクトの話っていうのは、マイケル・イガーバーの仕組み経営のね、メソッドを順番にやってきたからこそ、そうなったんだと思いますので、ぜひ、ね、そういうなんか建築士の方も、この仕組み経営のメソッドで、
そうで
最
す
初の自分の価値観と合うのかどうかっていうところから、こう、まあ、メソッドがありますのでね、ぜひやっていただけるといいかなっていうふうに思います。
はい、
は
いい
い。
と思います。
はい。ありがとうございます。それでは、仕組み経営ポッドキャスト。建築士がストレスを減らしながら年収アップをする仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。